みんなの民主主義歩みの会。我らは今直面する危機に対して新たなメンバーで第二ステージに立ちました。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいのでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義の道を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義歩みの会運営事務局の提供でお送りいたします。はい、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思いますよ。トランプ大統領が就任して間もないわけですけれども、トランプ大統領がですね、自分に批判的なニュースを流すメディアはこいつらフェイクだと言ってですね、記者会見などからも追い出すようなことをやっているわけなんですけれども、この度ですね、ニューヨークタイムズ紙がですね、トランプ新政権に宣戦布告というニュースが入ってきていますね。5、6億円も投資してですね、容赦なく取材するということです。ニューヨークタイムズ紙のディーン・バケット編集主幹がですね、同社のブログで、今年の編集部の最重要課題はトランプ政権を公正かつ容赦なく取材し報道することだと、トランプ政権と徹底的に対決することを宣言したというわけです。トランプさんはですね、ホワイトハウス内にある記者会見室を隣接する行政府ビルに移すことを検討していたそうなんですけれども、ホワイトハウス付きの記者団がですね、大統領や側近への監視が妨げられると猛反発したそうですね。これに対してトランプさんは、FOX テレビのインタビューで、記者たちが騒ぐからやめると白旗を上げてみせたものの、会見への出席を希望する記者が多いから我々は会見室に入る人を選ばなければならないと、メディアを選別する姿勢を見せたということですね。まあでも徹底的に追及してやるぞというこの姿勢、日本のメディアも見習ってほしいなと思いますけどもね。日本のメディアは今森友学園のことをようやくね、あちらこちらで書き始めたというところなんですけどもね、これ全く触れないメディアもあるのが不思議ですよね。国有地というのは我々国民の財産ですから、我々国民の財産を安く売ったりしちゃ当然いけないわけですよね。我々の財産ですからね。それを国会では大問題として取り上げて追及しているわけですけれども、そのことについて何も触れないメディアがある。これは本当に不思議なことですよね。森友学園が経営しようとしていた豊高市の小学校ですか、これは安倍晋三首相の昭恵夫人が小学校名誉校長をしていたと。そして、国会で追及された途端に、辞任した。そして学校法人のホームページからも昭恵夫人の挨拶があっという間に消えたと。これね、やはり首相が自らね、これを徹底的に追及すると言わなきゃおかしいですよね。私は関与してませんとか言ってね、しどろもどろになって興奮しているようじゃもうダメですね。ここら辺でね、もうメディアはガンと追及していただきたいものです。さあ、そしてもう一つの話題はですね、共謀罪ですけれども、こちらもね、国会でいろいろと追及されておりますよね。今日は前回の放送に引き続き、慶応義塾大学名誉教授、そして憲法学者の小林節教授に、お話を伺っております。小林教授は昨年の衆議院憲法審査会で集団的自衛権の行使を可能にする戦争法案は違憲だとおっしゃった3人の憲法学者のお一人ですね。そして本日の放送の話題は共謀罪、共謀罪を急ぐ安倍政権の真意は何か、共謀罪これは治安維持法なのか、ここで止めなくては独裁政治へまっしぐら、国民を目を覚ませということで、今はまさに緊急事態と言えるかもしれません。早速小林節教授にお話を伺ってみたいと思います。インタビュアーはチャンネル9の南雅彦と、そして新メンバーの源太郎です。よろしくお願いいたします。
共謀罪の準備が進められています。
はい、
悪名高き治安維持法も当初は一般市民は対象としないと言ってましたけども、
はい、
今回も同じ手法で進められることに、恐怖をちょっと覚えているんですけども、
はい、
今回の法案提出に向けた動きを どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。
はい、まさに治安維持法の復活、これは我々国民にしてみれば人権が丸ごとなくなるんですけども、監視社会ですからね、彼らにしてみれば当局は国民を管理しやすくなる、まさにこれも戦争の準備なのかなという、なんていうか階級社会の発想ですよね。我々偉いんだ、お前らしもしも管理させろという、つまり今の法制度では我々は悪いことをちらっと考えても実行しない限り捕まらないわけで、人間ですから不道徳なことはこの中いくらでも思うんですよね。だから社会に害があって初めて法の対象にするというのが近代以降の法治国家の原則ですよね。ところが悪いことを企んだことを罰するでしょ。もちろんそれってすごいじゃない、心の中とか秘密の会話まで介入するのって、いや一応着手というか準備があったらっていうけど、準備があった段階で捕まえてお前悪いこと考えたと、やっぱり企み自体を罰するんですね。しかも667の事件というと、要するに強盗とか詐欺の類も含めてね、窃盗も含めてね、何を言いたいかというと、警察のお仕事のほとんどを共謀の段階から罰するということは、それは着手があってから、いや準備があってからだと言うけども、準備があったら着手に遡るわけでしょ。だから着手をまず察知して準備するからって見てなかったら立件できないんですよ。だから要するに我々が日常的に監視下に置かれるってことですよね。監視というのはどうしてやるかというと、1に盗聴、2に尾行、3に潜入捜査ですよ。これ一番事故と同じですよ。だから自由と民主主義のある日本国憲法の全面否定なんです。だからね、憲法学者もっと頑張らなきゃいけないんですよ。
、はい、ありがとうございました。
それでは、憲法学者の立場からズバリ、共謀罪の問題点は、あと冤罪を増やす可能性はということで、ちょっと質問をお聞きしたいんですけど、はいはい、
最初に南さんがおっしゃったように、知らぬ間に我々が対象にされている、もちろん構成要件の問題として、組織犯罪というか犯罪を目的とした組織しか対象にしませんと政府は言ってるんですね。治安維持法と同じでね、で犯罪を目的とした組織なんてのはもう認定された暴力団か、あるいはとうとうバレてしまったなんとか人窃盗団みたいなもの以外しかないじゃないですか本来。ところが我々が姉野郎やっちまおう、酔っ払っていけるぶん殴ろうとしたら、それやっちまおうというのはこれはもう暴行傷害、下手すら殺人未遂じゃないですか。でこういうことは犯罪じゃないですか。我々がやっちまおうという気持ちで一致した瞬間犯罪組織なんですよ。こんなの世の常識ですよね。だから普通の皆さん方は対象にしませんよ、犯罪組織だけですよって言うけど、世の中に犯罪組織なんかあるわけないじゃないですか。なんか悪事企んだ瞬間犯罪組織になるんです。それを認定するのは当局なんです。だから全員が対象になるんです。恐ろしい話です。
冤罪をね、増やす可能性っていうのはこの
法律があると思います。つまりね、共謀した、相談した、ところが自首したら許してやるよってやつなんですよ。これはすなわち3人や4人で相談したら誰か1人自白してくれれば他のやつらと捕まえちゃうよと。だけどアメリカ、私はアメリカに留学してアメリカで実際見たんですけど、司法取引ってやつですよね。例えば今ここに4人いますけど、4人で誰かをやっつけちゃうと思っても気の小さい人がビビってしまった場合、そうだ、この法律によれば自白したら許されると、自白にしに行きますよね。本当は4人で共謀したんだけど、私はね、いやいや引き裂いたんでね、あいつら悪いんですよって、この話大丈夫するんですよ。だからそれはもう立証できないんですよね。なぜかというと証言も証拠ですから。だからそうやってですね、気の小さい人、あるいはそういう人を脅すことによってね、拷問ってのはないと言いながら未だに存在してますから、アメリカでも大統領が認めてるように。ですから権力が誰かをターゲットにしたら簡単にその仲間の気の弱い人に自白させて、その人に罪を着せることはいくらでも過去にあったように起こりうるということです。
ありがとうございました。次ですね、今回共謀罪がですね、国会で議論されていることで メディアも取り上げていますけども、すでに刑事訴訟法改悪で、盗聴の自由を警察に与えてしまっております、
はい、
国家はこのような一つ一つ足場を固めていくものなのかと、先日を覚えているんですけども、秘密保護法、
うん、
政治訴訟法、
うん、
共謀罪がセットになったら独裁へ一直線ということになりうるでしょうか。
まさに治安維持法の復活でね、から警察が昔の特攻警察みたいでね、手続き無視で、ほとんど手続き無視で、抜きで人権無視で盗聴ができて、で人間だから物の弾みで腹立つようなあいつ やっちまいたいようなぐらいのことは思うし言いますよね。でも実際ね、言ったからってやった人ってほとんどいないわけですよ。でそれが人間の本質なんで、それをちらと思ってちらと喋っただけでも盗聴されていてね、そして気の小さいやつが脅かされてね、冤罪にされて、まさにあの昔の特攻警察の手続き主で抜きで収監して、あの憲法の保障なしにあの拷問ができているというこの体制ですよね。なんで こんなことだから、やはりさっきもお話したように一種の階級意識があって、俺たち偉いんだ、下々は言うことを聞け、あるいはもう一つはやはり戦争の準備でしょうね。戦争の時言ってるのは異論があると後ろから弾飛んでくれるもんで迷惑ですから、一億が固まって戦わなきゃいけないですからね。なんかそんな不思議な感じがしますね。
私の方から、日本ほど治安の良い国はない、安心安全だということを挙げて、ご利を承知したはずなのに、安倍首相は、今度は共謀罪、彼らが言うところの、テロ等準備罪の、成立なしでは開催できないと、矛盾したことを平気で、述べているようです。
五輪の関係ね、
はい、
五輪は後から来たんで、この、 あの条約の締結批准のために必要だと言われて、あの条約はあのテロ対策の条約じゃないんですよね。あれはあのマネーロンダリングとか、国境を越えた誘拐とか人身売買、要するにあのマフィア対策 の条約なんですね。しかもその条約は自国の国法原則を曲げてまであの無理しなくていい、ちゃんと34条と書いてあるんですね。ところが政府はそれ絶対触れずに、これを共謀罪作らないと、条約に加盟できずにオリンピック、あとから出てきたオリンピックのテロ対策ができないと言ってるんですね。でもテロ対策としたら、例えばハイジャックの問題を国会で出していきました。ハイジャックの場合はハイジャック防止法というのは現にあるわけですよ。切符買った段階で捕まえるようにできてるわけです、準備罪で。新しい法律を作ろうという理由がないわけです。それからあの毒ガス、サリン等取締法があるわけです。全く同じ構造です。だからね、立法を必要とする事実が存在しないんですよね。どうしてもだから説明が説得力じゃないから、弁護士会も刑法学者も一部弁護士もそして野党も大抵抗して、メディアも抵抗して3回も廃案になってるんですよね。で本当にこれたかが法律ですけれども、要するにあの有期4年以上の件刑のに当たる罪全部667種類、さっきもお話したようにあの強盗だ詐欺だという警察の仕事のほとんど 大部分が実行段階から捜査対象になるものなのが、着手段階じゃなくてその前の企画段階から対象になるってことは、その全ての人を日常的に監視してなかったら立件できない制度になるんです。分かっていただきますよね、うん、着手しなかったら大丈夫ですと言うけど、着手するためには企画があるわけですよね。企画段階でウォッチしてなかったらあいつが着手すると捕まえられない。すごい24時間1億人監視体制、我々は未だ経験したことない明治憲法下のような治安維持法の体制に戻るんですよ。
最近の安倍首相の、国会についてなんですけど、国会の審議中に勝手に退席したりとか、はい、背伸びをしながら戻ってきたり、はい、また漢字の読み違い、云々をでんでんと読んで訂正せずとか、いろいろありますが、トランプ大統領の移民政策に対しても沈黙してみたりとか、うん、なんかちょっとまともと思えないような感じなところが見え隠れしてる、うんうんうん、 ことに関して。
そういうの昔から気にしてたんですけど、皆さん気にして、ようやく気にしだしたんでしょうけど。ただ、大事な点はですね、一強多弱と言われる体制は、他なる我々日本国民が全員で選挙で投票して、全員の意思として決めたことなんですね。その点は、もし心配なら、みんなが反省しなきゃいかんと。だから野党がこうバラバラに争っている時じゃないんですよね。一つになって政権を取り返さなければということなんですよね。
はい、まあ、非常に心の問題とかそういったことになってくると、やっぱり一人一人の人格の問題、そうすると当然人権の問題とかまでに遡るのことになるかと思いますので、とても危険な法案になりそうな気がしますね。
私がこだわっているのは憲法学者として人権の問題なんですよ。つまり全ての人が自分らしく生きるというのが人権が保障された社会で、だから人間である以上頭の中にね、いいことも悪いことも考えるわけですよね。これ安倍さんだと同じなんですよ。だから考えた段階で捜査の対象になり、口走ったら即捜査の対象になり、でずっとウォッチされて銀行で金を下ろしたら、あ、このお金でやるんだなと、ここにどうにも何も、だから我々生きてる限り時々現金を下ろしますよね。でもこれで準備と言われちゃうんですよね、横を見てると。だから本当に人権のない世の中になるんだ。みんな気づいてください。24時間我々は盗聴と、それから監視カメラですね。それから、あとは密告制度ですね。それから尾行ですね。内偵捜査という、潜入捜査もあるし。そういう形で監視されることは我々が自由に生きてないってことですよね。それを考えてるんですよ。
あまりそういう、なんですか、必要性のないところを無理やりこじ開けて法案を無理に通しているような、そういう印象が非常にするんですけども、国会を見てても、はい、その答弁というので、やはり安倍首相とかの答弁ですね、ちょっと聞いてるとやっぱりこうしどろもどろなところがあって、うん、とてもなんかこうまだこう まともじゃないような気が印象を受けるんですけども、
はい、安倍総理はもうなんていうかな、お殿様の世界で私にとって気分の悪いことはいけませんという、そういう独裁者の感覚になってますよね。もうそれを許したのは我々なんですけど。で、その周りで役人たちは何を考えているかというと、そのお殿様を立てることによって、自分の仕事を広めて予算をたくさんつけてやりやすくする。お代官様の世界ですよね。そういう一環として、その異論を言う人が言えなくなる。北朝鮮とか中国はそうじゃないですか。常に国民を監視していく。監視していくということは、そういう任務を担う役所にたくさん予算と人員が入って、かつ監視するということは権力が入って、特高警察のように、一般国民の上に立つということですよね。それ、担当者にとっては悪いことじゃないんですよね。気分的に。いやいや、とても悪いことですよ。客観的には。そういう構造に本当に、まさかね、日本国憲法のもとで生まれ育った我々の生きてる間に、いつか来た道なんてことが発言することになると思ってなかったですね。
そうですね、そうしたお殿様の体質の安倍さんですね、そうしたのと、ちょっとまあ比較的に考えたいのが、まあ、トランプさんですけども、うん、トランプ大統領がまあ就任前、ひょっとして、日米最高渉の突破口になるのではというような期待がまあ一部ではあったかと思うんですけども、地位協定ですね、うん、そうしたものを含めて、最高渉というのは実現するでしょうか。
最初思われましたよね、トランプさんはアメリカンファーストで、そして他国のことは知らねえよ、勝手にやってくれとなると、安倍さんの大好きな日本を取り戻す、アメリカから手を切ってもらえばね、日本は安倍さんの好きな自主防衛、私は自主防衛は賛成なんですけど、そうやってあらゆる点で自律的に、だから米軍沖縄丸大、日本全土だ、全土はアメリカのいまだに領土みたいな地域協定、だって米軍人は出入り自由でしょ、で犯罪を起こしたらゲートまで逃げ切れば勝ちでしょ、こんなのは本当に植民地ですよね。こういうのを取り返せるかと思ったら違うですね。トランプさんはアメリカンファーストだから、言うことを聞く国に対してはむしろアメリカに隷属することによってアメリカに利益をもたらせと、つまりなんて朝鮮外交みたいなことだんだん始まってますよね。同時にトランプさんもきっと法的強要がないんだと思うけど、なんか 危険を感じたら外国人全部締め出すみたいな、これはあの憲法論としては広すぎるんですね。思想とか人種とか、あの大きな網をかけすぎるとオーバーブロードって憲法違反になるんです。やっぱり危険があるなら危険をピンポイントであのつまみ出すのが憲法のセンスなんですけど、それ分からないから違憲判決を出した裁判所に噛みついたりしてるでしょ。だからどうもお話のようにトランプが出た時結構アメリカの呪縛から自由になれるんじゃないか一瞬思ったですよね。違うみたいですね。
はい、最後に なるんですけれども、ちょっと共謀罪とちょっと違うかもしれないんですけど、今の法律でお聞きしたいですが、はいはい、私も出身が沖縄で、はい、ちょっと沖縄の平和運動センターの、山城氏が、逮捕拘留されて100日が過ぎようとしてます、うん、逮捕されて微罪でもあるにもかかわらず長期拘留が続いているということで、インターネットとかでも、囁かれて、あと海外 の団体からもそういう指摘がいろいろあるようですが、これは共謀罪での逮捕ではないと思うんですけれども、あのこのような国の強権的な姿勢を小林先生はどう思われるのかというとお聞きしたい。
憲法とか刑事訴訟法の原則から言ったら、あの逃亡とか証拠隠滅の恐れがなくて、もう客観的に彼の場合は隠さない人ですから立件されちゃうんですよね。だから彼を起訴して有罪にする証拠は十分固まってると思うんですよ。本人がだって逃げないの、人前で堂々とあの公務執行妨害なんかやってるんだもん。だからあの刑事訴訟の原則では保釈は原則なんですよね。彼の場合保釈例外なんですよね。だからペナルティのごとくに保釈しないというのは、これは刑事訴訟法違反であると同時に人身の自由を保障決めた憲法違反ですよね、はい、でこれはやはり裁判官がその保釈を認めないところが問題なんで、これあの一つの政権が長く続いているとですね、沖縄 の高裁支部判決なんてもう審理をせずに政府の言い分ずっと判決が気にしちゃってるじゃないですか。これ裁判官も三権分立でいながらですね、あの一党独裁政権が続いていると司法の独立もなくなってくるんですよね。これは我々が気をつけるべき点だと思います。
よくわかりました。ありがとうございます、はい、
さあお聞きいただきました。いかがだったでしょうか。本当にね、共謀罪の裏、恐ろしいことをね考えているんだなっていうのがだんだん分かってきましたよね、しかしね、一般市民が対象になることはないと政権側はずっと言っていたんですけれども、常に監視していなきゃ悪巧みをしているかどうか分からないじゃないかと、常に監視していないと悪巧みに着手したということが分からないということは、常に監視していなきゃいけないんだというのは、これ当たり前のことでちょっとハッとさせれましたですね。小林教授のお話にはね、いろいろと目を覚まさせられるところがございました、今後ともね、ぜひ、日本のために健康に気をつけてご活躍していただきたい方だなと心の底から思っている次第であります。 さあ、そしてお知らせがあります。3月7日の火曜日、3点目が憲法暗夜の会、憲法寄せというイベントがあります。私たちの武器は怒りと笑い、寄せにはそれが応一している。多彩なゲストを迎えて大いに安倍一族を嘲笑ってやろう、乞うご期待というイベントですね。イベントの内容はですね、ピーコと誠の日本チェック、旅立ちの歌、小室仁と小室唯、そして憲法君、自民党改憲草案を嘲笑う、これは小林哲さんと坂田誠さんの対談ということです。司会は青宮かりんさん。会場はですね、水道橋の在日本韓国 YMCA スペース Y ホール、 JR 中央線の水道橋駅から5分ということですね。3月7日火曜日、会場が18時、スタートが18時半です。参加費が2000円となっております。3月7日の火曜日、18時半ですね。お問い合わせ、検索はですね、憲法暗夜の会、こちらで、調べてみてください。もう一度申し上げます。憲法暗夜の会、よろしくお願いいたします。小林哲先生はですね、最近小林哲の憲法改正思案という最新のご著書を発表されまして、これがですね、宝島新書から発売されているんですけれども、こちらをですね拝見しますと、目から鱗ですね。もう私が魚だったらですね、体中の鱗が取れてしまうんじゃないかというぐらいね、こんなことを自民党の憲法草案は言っていたのかと本当に驚きました。この番組に対するご意見ご要望リクエストは、メールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。道に迷ったら欲しい